ただいまから新約聖書ヨハネの福音書10章1節から21節までを通して、ヨハネ25、イエスは私の羊飼いと題して、その牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。このヨハネの10章というところを今日開いておりますけれども、牧師になってですね、間もない頃に牧師の研修会があったんですね。そこでですね、宿題が出されてまして、このヨハネの10章をあらかじめ読んで、そしてこの中から、牧師がするお仕事を書けるだけ挙げていらっしゃいっていうですね、そういう宿題が出たんです。一生懸命読みましてですね、いろんなところから引っ張っていったわけですけれども、なるほど、今日のところはですね、羊飼いっていうのと羊っていうのが出てきますから、羊飼いを牧師っていうふうに置き換えたときに、そこでですね、牧師の仕事っていうものも、まあ見えてくることは見えてきます。でも実は、聖書が私たちに、まず第一に語っていること、それは、羊飼いというのはイエス様だということなんですね。そして、羊は私たちのことだ。私たち人間のことだ。そのようにして今日は、イエス様と私たちの関係について、大きく2つのポイントでですね、学んでいきたいと思っています。まず、前のスクリーンをですね、見ていただきたいと思うんですが、羊飼いの絵が出てきます。これ、丸1っていうこと。よく見てくださいね。ここにも2枚出てきますけれども、どういう風景か、ね。国はちょっとこれ違いますね。上の方はどこでしょうか。イスラエルか、向こうの方の感じですけれども、また下の方はこれモンゴルだと思いますね。いろんな国で羊を飼っているその様子が出ている。もう一つ、じゃあ2番の方見てください。あら、なんかかっこいいわとか、そういうことじゃなくてですね、羊の飼いがまた出てきますよね。この金髪の感じですけれども、その髪の色じゃなくてですね、これ何が違うか。もうお気づきでしょうか。もう一度1番の方戻してくださいますか。こちらの羊飼いと、こちらの羊飼い。どうかわかりますか、違いが。羊飼いが羊のどこに立ってるかってことは違うんです。一番見てください。これは羊飼いは羊の後ろの方から、こう、馬に乗ってね、また歩いて、羊の後ろの方から羊を見守る羊飼いの姿です。私たちがおそらく羊飼いというふうに考えたときに、皆さん思われるのはこっちの一番の方かなと思うんですね。馬に乗って周りにですね、牧羊犬みたいなのがいたりしてですね、で、ワンワンとか言って、この群れから離れた羊をこう元に戻すような、そういう光景を思い浮かべることが多いかなと思うんですね。けれども、今日、イエス様がご自身がご覧になって、そして例えの話の中で使っているのは、この1番ではなくて2番の方の絵なんです。見てください。羊の先頭に立っていくイエス様の姿です。4節のところにも、彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていくですね。ですから今日私たちが覚えたい姿っていうのはですね、この2番の方の姿なんです。実はもう一つ私たちの中に羊飼いのイメージっていうのがあるかなと思うんですけれども、それはもう一つ、じゃあ送ってください。この姿ですね。羊飼いもイエス様は迷い出た一匹の羊を探し歩いて、見つけるまで探してくれて、見つけたら肩に担いで大事に大事に連れ戻してくれるって、そういうイエス様の姿ですね。これは確かに聖書の語るイエス様の姿なんです。そして私たちにとってこれは本当に慰めになる。イエス様が私のことをいつも連れ戻してくださる。もうですね、この時イエス様はお前どこ行ってたんだみたいにですね、怒ることないんです。優しいイエス様。何も言わずに受け止めて、受け入れて、許してくださるイエス様の姿ですよね。この姿を羊飼いというふうに思うと、描くことが多いかなと思うんです。けれども、2番の方に戻ってくれますか。今日はこの姿を追いかけたい。これはどういう姿かと言いますと、私たちの先頭に立って歩いていかれるイエス様です。私たちの群れのリーダーになっているイエス様。どうでしょうか。イエス様がリーダーだっていう意識がどのぐらいあるでしょうか。 今日はこの姿をご一緒に学んでいきたいんですね。問題はこのイエス様の後にどういう羊がそこにいるかということなんです。もう ありがとうございます。2つ送っていただいて、はい、上に上げておいてください。私たちのですね、イメージってどういうなんでしょうかね。羊の、どういう羊がそこにいるか。私たちこの最大寺キリスト教会も確かに羊の群れですね。これもイエス様の後についていってるわけなんです。私たちのこの同盟キリスト教団、日本の中に250ぐらいありますけれども、それもまた一つの群れですね。その群れもイエス様についていってる。でもそれだけか。そうじゃないんですよね。もっともっと大きいんです。ぜひですね、想像力をたくましく膨らませていただきたいと思うんです。その羊の群れというのは、もう日本を超え、世界全体にいるイエス・キリストを信じる人たちの群れですね。それだけでしょうか。そこに止まらない。この2013年という今の時代に生きている人たちも含め、いや、もうすでに天に帰っている人たち、そうやって歴史を遡って2011、2010、2009、いや2000年、1900年、1800年、いや紀元前のゼロまで遡って、さらに遡ること紀元前の100年、200年、いや1000年、2000年、イエス様、神様を信じたすべての人たちがそこにいるわけなんですよ。ものすごく大きなですね、神の民がそこにあるんです。神を信じて、イエス・キリストを信じて、従っていた人たちの群れが、ここで羊と言われているんですね。このスケールの大きさを私たちは感じなければなりません。神学的にはこれを広い意味で教会と呼びますね。私たちもこれ教会です。教会というのは目に見える建物のことを教会というんじゃありません。信じる人たちがそこに集まっている、それを教会というんです。私たちも教会です。見える教会、しかし見えない教会というのがありまして、それが今言った民族もいろいろな国の言葉も、または時代も国も全部を超えている神様の民。その先頭にイエス様が立って、終わりの時に向かって今も導いておられるんだっていう、そういう姿がここに描かれているわけなんです。これものすごくスケールの大きな話ですね。じゃあイエス様はそこでどういうふうにリーダーシップを発揮されているか。非常にシンプルですね。3節4節を見てみると、そこに繰り返し繰り返し声っていう言葉が出てきます。見てください。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。彼の声、その名を呼んで、羊飼いがですね、声を発しているわけです。どうもですね、本職の羊飼いというのは、この人間の言葉ではないような、すごく不思議な音を出して羊の群れを動かすんだっていうのを読んだことがありますけれども、私たちにとって誠の牧者であるイエス様の声というのは、聖書の言葉ですよね。聖書の言葉によってイエス様はこの羊の群れを導いていっている。想像力働かせてですね、考えてみますと、その大きな大集団の中にですね、私たちがいるわけなんですよ。もしかしたら私の右の人はですね、どっか全然国の違う人のこと、人で、左の人はですね、もう昔々の人かもしれない。もう全然つながりがないように見える。でも共通しているのは、みんなイエス様の声に従って聞いて、それについていってる人たちなんです。そういう人たちの中に私たちは今入れられているんですね。常に 天に召されていったあの人もこの人も、一緒にその神様の大きな意味の教会の中に入れられて、その言葉に聞いて今も旅をしているようなものですね。終わりの時に、完成の時に向かって旅をしている。イエス様の言葉を聞くっていうことなんですけれども、具体的にはどういうことになるでしょうか。まず第一に挙げられるのは、この私たちの毎日の礼拝、毎週の礼拝ということですね。ここでメッセージの時間があって、ここで神様が語っていてくださる。ここには確かに牧師がいまして、そこで話をするわけなんですけれども、そこで語られている聖書の言葉は、あの大集団の先頭から聞こえてくる声なんです。あの大集団の先を歩くイエス様からの声なんですね。そうやって考えていくと、本当にすごいスケールの大きな事柄だなというふうに思うわけですが、じゃあ私たちはそのイエス様の声をちゃんと聞けてるかっていうことになるわけなんです。今日の話はこういう話で、私はこういうふうに応答した。そういうふうに毎週毎週メッセージで教えられることがあり、感動することがあり、そして自分の今日いただいた御言葉はこれだっていうものがあるといいんですけど、まあ私の時の番なんかはですね、みんなもう献金の当番の人なんかドギマギしちゃって、ああ今日は何を言えばいいのかななんて思うかもしれませんね。私たちもですね、やっぱり礼拝の話を聞くっていうのは、なかなかこれは気軽にできることではなくて、やはり心して取り組まなければならない、そういうことだな、そういう奉仕だなというふうに思うわけです。時々ですね、やっぱり小さなお子さん抱えたお母さんとか、またはもう前の日はですね、とってももう今週疲れてて、もう本当にもう体がしんどいっていう状況で礼拝に来る時だってありますよね。やはり礼拝の言葉を聞いていくっていうのはなかなか大変だなと思うんです。でも、だからといってですね、それでイエス様の声が聞けてなくて、あの集団から落ちこぼれてるかっていうと、そういうことじゃないわけですね。礼拝の話を聞いていくっていうことはですね、話をどれだけ聞けるかっていうことよりも、むしろ、このイエス様が率いている集団のスケール、そしてそこがどこに向かっていくかっていう事柄を考えたときには、どういうふうに話を聞いていくかっていうことももちろん大事ですけれども、それ以上に大事なことは、コンスタントに聞いていくっていうことだと思うんです。つまり、毎週毎週のメッセージを確実に聞いていくっていう、その回数の多さが重要になってくる。出発するときにですね、羊飼いがどこどこに行くぞーと言ってもですね、移動している間にいろいろ状況が変わるんです。旅をしているわけですから、いろいろと変わってくる。私たちもですね、1週間前、1ヶ月前の私の状況と今の私の状況ってやっぱり違うわけですね。今必要な私に必要な御言葉がある。1週間後の私に必要な御言葉がある。1ヶ月後に必要な御言葉があるんです。その時その時の恵みがある。その時その時に語られる言葉がある。私たちは、その時に語られていく御言葉をきちんと掴んで聞いていく。きちんとその時その時に聞いていくという事柄が大事なんです。イスラエルの旅した、アラノを旅していた時に、神様はマナというものを降らしてくださいました。マナは毎日降りました。その安息日の日には降りませんでしたけども、毎日降ったんです。イエス様は、神様はそれを毎日外に出て行って拾い集めなさいと言われました。一週間分ですね、もう買い物行くのはめんどくさいみたいにですね、一週間分集めてですね、あとこれ食べようみたいな、そういうふうだとダメだったんです。腐ってしまった。やはり神様はその時その時に恵みを与えてくださるお方。私たちも一週間ごとに語られていくメッセージを聞きながら、または聖書日課をやりながら、デイリーブレッドをやりながら、その毎日の言葉を聞きながら、そして毎週のメッセージを聞きながら、そうやってイエス様についていく。それが私たちがあの大集団のイエス様の声に聞いていくということなんです。聞いていくときに私たちは、 イエス様の導きの中に入れられていくわけです。さて次に、イエス様は私たちのために命を捨てるっていうことを学びたいんですけれども、11節と15節でイエス様は命を捨てるということをここで2回言われます。11節をまずご覧ください。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。また15節でもこうあります。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私は羊のために私の命を捨てる。私たちはこれを何気なく読み過ごすと思いますし、またイエス様の十字架のことだ、そういうふうにすぐに関連づけて読むかもしれませんけれども、おそらく当時の人たちの感覚だと、羊飼いが私は命を捨てるというのは、それはちょっと行き過ぎなんじゃないか。どうしてそこまでするのかなということだと思うんですね。もちろん、羊飼いは羊を守ります。そして、羊を守る結果として命を落としてしまうということもあったでしょう。でもそれは、結果的にそうなってしまったということであって、自分から進んで死ぬ必要があって死ぬというですね、こととは違うわけです。イエス様がここで、私の命を捨てますと言っているのは、これは命を捨てる必要があるから、私は自分で命を捨てるんだと言っていることなんですね。この中でですね、プロポーズした人もいれば、プロポーズされた人もいると思いますけれども、その中で、命がけでという言葉をですね、使われた人が中にはあるかどうか私知らないんですけれども、私は使ってないんですけどね。はい。いい言葉だと思いますよ。はい。今男性ですね、若い男性はなかなか自分から告白できない人たちが増えているようなので、命がけでっていうふうに言葉使っていうのはですね、なんかとっても男らしくていいなって、今の時代はそういうふうに思いますね。でもそれはカッコつけじゃなくて本気で言ったっていうことだと思うんですけれど、本気で言ったとしても実際にその人のためにですね、死んでしまったら困っちゃうわけですよね。いや死なれたら困ると、生きててくれよって話なんです。でもイエス様がここで言ってるのは本当に死にますよという死の予告なんです。そうやって考えていきますと、どういう話なんだろうな。羊飼いのことにですね、例えて考えてみても、羊飼いが死んだら困りますよね。もう羊は狼や泥棒たちの餌食になって、もう路頭に迷うしかないわけです。守ってくれる人がいないんです。なのにイエス様はそうやって、自分から命を捨てる羊飼いを、良い羊飼いだ、という。どこがどういいのか。これはですね、本当に、この前提が違うってことなんですね。羊の場合と私たち人間の場合とですね、前提が違う。一般的には死ぬ覚悟ではあっても死なない方がいいんです。でもイエス様の場合は羊が羊のために死ななければならないそういう必要があった。それは私たち人間が滅びる運命の中にあるからです。私たちはですね、スーパーに行って買い物をすることがあると思いますけれども、まあね、カートでこうね、引いていく人もあれば、カゴを持ってね、行く人もありますよね。私、カゴをね、ここにこうね、かけることはどうしてもできないんですよ。こう持たないとね、恥ずかしくてしょうがない。ここにかけるのはね、もう自分のですね、プライドは許さない。こう持たないといけないんですけど、まあそれはどうでもいいんですが、買い物行くとですね、何をどれだけ入れてもいいんですよ。 お店のもの、どれだけカゴに入れてもいいんです。キャンプの買い出しとか行きますとですね、お菓子だけでですね、5000円とか買うんですよね。もうカゴに、もう二山、三山買う。ね、そんなことなかなかないですから、もう気持ちいいですけれども、もういくら入れてもいいんです。でもですね、そのまま車乗って帰ったら、これはいけない。まず、レジを通らなきゃいけないですよね。レジで一個一個商品の値段が計算されて、そこで合計いくらですよ、お金を払って帰れば問題ないわけですよ。それと同じように、私たちは人間として、ちょっと大胆なことを言いますけれども、どう生きてもいいんですよ。何をどういうふうにやっていったっていいんです。そういう自由が私たち一人一人にあるんです。でも、最後に、レジの前に立つんです。それは何かと言いますと、神様の裁きの前なんです。神様の前に立ってですね、自分がその買い物かごに入れたものを全部出すんです。自分がやったこと、自分が言ったこと、自分がしてきたこと、いろんなものを全部こう並べて、神様の前に立つんです。その時に、自分が犯してきてしまった罪もそこに並べられるわけです。神様がそれを見て言うんですね。あなた罪がありますけれど、この償いをどうやって支払いますか。私たちですね、慌ててしまって、もじもじして、いや、イエス様、私、こういうこともしたんですけど、いいこともしたんですよ。って言って、小学校の頃に隣の子に消しゴム貸してあげましたけど、それじゃダメですか。それでチャラになりませんか。いやいや、それじゃちょっとダメですね。私、兄弟が、下の妹が泣いてて、私のおやつ我慢してあげたんです。それじゃダメですか。いや、それもダメです。何出してもダメなんですよ。何出しても自分の罪の償いにならないんです。自分の罪をですね、償えないんだっていうんですね。そうなると、じゃあ私たちは、だったら仕方がない、支払えないんだったらもうこちらの世界に行くしかないんですということで、滅びの中に入るようになる。そういう運命を人はみんな背負って生きている。それを人はみんな罪を犯して罪の中に生まれたっていうふうに聖書は教えているわけなんですね。この前提があるんです。普通の動物はそういう前提ないんです。羊はそういう前提ないんです。でも人間にはそれがある。だからイエス様はここで、私が、羊がそのままだと滅びに入る運命にあるから、私が、羊飼いの私がその代わりに滅びに入って行こう、そのために私はあの十字架にかかって死ぬんだ、そういうことをここで言ってる。それが羊のために命を捨てるんだ、この言葉の意味です。実は、ここの前提を受け止めるかどうかっていうことが、この話をちゃんと聞けるかどうかの分かれ目になるんです。ある人は自分たちが滅びに入る運命なんてですね、そんなことはもう信じられないと。キリスト教のこれは自作自演の話であって、ちょっとそうやって怖がらせてですね、信じさせようとしてるんだろうぐらいに思うかもしれませんね。またイエス様が自分から命を捨てたっていうことも、いや別に私たちは頼んでないし、自分から命を捨てたって自分でやったことでしょ。だったらなんでそんなことで私にそんな恩着せがましいことを言うんですかっていうふうにですね、受け止める場合もあるでしょう。自己責任っていう言葉がありますけれども、いや自分でやったんだったらそれはもう自分でやったことでしょっていう、そういうことで片付けようとしてしまう。私たちはそういう態度を取ってきたんじゃないでしょうかね。イエス様を信じる前にはそうだったんじゃないでしょうか。イエス様が私の身代わりに死んだなんていうことは分からなかったんです。親も教えてくれなかった。兄弟も教えてくれなかった。友達も教えてくれなかった。学校の先生だって。聖書を読んでイエス様の話を聞いた人たちだけが教えてくれたことです。自分に関係ないことだと思ってたんですけれども、でも不思議なことに、そんな私たちが なぜか導かれた。いろんなきっかけがあったと思いますね。私の場合は中学3年生の時、小学校の時にはですね、教科学校行ってたんですけれども、もう中学になってですね、勝手に卒業しました。卒業式も卒業証書もありませんでしたけど、勝手に卒業したんです。もう辞めたって言って。中学3年生の時に、母親にですね、バリカンで頭丸刈りにされてて、それは悪いことしたんじゃないですよ。そういう決まりだったんですよね。丸刈り、男子は全員丸刈りでしたから、と昔は。丸刈りにしてもらってる時に、母親から、幼馴染の何々君と何々ちゃんが今度教会で洗礼を受けるんだってって聞いた時に心が動いたんですね。ああ、もう僕も教会に帰ろう。イエス様のところに帰って行こうってそう思った。あの瞬間が私にとっておそらくイエス様におい、休み地帰っておいでって名前を呼んで連れ出された瞬間だったんだろうなと思う。そういうきっかけが私にはあったんです。皆さんにもいろいろなきっかけや出会いや、そういうことがあったと思うんですね。そういうふうにして、一人一人が名前を呼んで連れ出されて、そしてイエス様を信じるようになったんです。するとそのイエス様のくださる命の豊かさがそこにあったわけです。私の場合はいろんな思い込みや、自分を縛ってたいろいろな考えから、解放されて本当に楽に生きれるようになりました。素直に生きれるようになりました。もうそういうふうに分かった以上ですね、もうイエス様は私にとって良い羊飼い、良い牧者です。仮に誰かがあなたのことを私が命がけであなたを守る。それはその人の覚悟だけだったとしても、それでもどんなに心強いかなと思います。私が命がけであなたのことを愛します。そう言われたら、そう覚悟だって分かってるけれど、それでも十分嬉しいですね。でもイエス様は、今日見てきましたように、覚悟じゃないんです。そういう決意があるということだけじゃなくて、実際にもうしてくださったんです。実際にそういうふうに私の代わりに死んでくださったんです。私の滅びの身代わりにイエス様がご自分で代わってくださったんです。そういう愛がここで示されている。私たちの良い牧者というのは本当に私たちのために私たちのことを愛してくださるお方だな。もう一度そのことを今日味わいたいですね。さあ、話を結んでいくにあたって、もう一度、神の民の大きさっていうものを感じたいと思うんですけれども、神様のその偉大な、巨大な神の中に、この小さな私という人間が加えられている。今日ですね、実はこの全部を読むことはできないんですけれども、ヨハネの十章というところを読んでますが、これは九章の続きですね。当たり前ですけど、続きっていうのはでもそういう意味じゃなくて、話が続いてるんです。十章に入ると羊飼いっていうのが出てきて、何かすごくここでまとまったお話に見えますけれども、この十章の21節を見てください。ここにはこうあります。他の者は言った、これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして、盲人の目を開けることができようか。盲人の目を開けるっていうのは実は九章にあったことですね。ここはつながってるんです。盲人の目を、もう生まれつき目の見えない人がイエス様によって目を開けていただいた。それが九章に書いてある。そしてその人はどうなったかというと、パリサイ人、律法学者たちの前で、あなたの目はどうして開けたのかということを何度も何度も問われて、彼はでも堂々と胸を張って、私の目を開けたのはイエスです、イエスというお方に私は目を開けていただきました、そう証言しました。そのことによってこの人はどうなったかと言いますと、街道を追い出されたんです。それが九章の 35節。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。追放された。当時の世界は、社会は、当時の村は街道を中心に作られていました。街道があって、その周りが人々の住むところです。街道を追い出されたということは、村から追い出されたと同じ。今まで挨拶をしてきた人、今まで付き合いをしてきた人、仕事仲間、ご近所さん、幼馴染、そういう人たちの中から、もう完全に縁を切られたということです。村八部です。完全にそうやって、自分がいる場所を失ってしまったということが、ここで言われている。この話の後に、この十章が続くんです。この人のことを考えたときに、イエス様はきっと、この街道を追放され、自分の生きる社会を失って、一人ぼっちになってしまったこの人に対して、この十章の話をされたんでしょう。あなたは、この地上では今こういうふうに街道から追放されて、居場所を失っているでしょう。でも、ご覧なさい。あなたは今、私を信じて、こんなにも大きな神の民の中に加えられているんですよ。こんなにすごく大きな神の民の中に、あなたは今入れられているんです。そのことを、この羊飼いの話を通してなさったんだろうな、と思いますね。私たちも、この世の生きていく中で、クリスチャンです。クリスチャンです。そうやって生きていく中で、いろいろな扱いがありますね。ちょっと、いい人だけど変わってる、みたいなんですね。ちょっと私たちとは、この中には入れないというエリアがあったり、時に嫌がらせを受けることだってあるでしょう。いろいろな扱いがあるんです。でも、私たちはそういうことがもしあったとしても、自分が今入れられているこの大きな神の民のこの大きなスケールをいつも感じていたい。日本の政治の中では、特定秘密保護法案が衆議院を通ってしまいました。今日実はこの石油用紙の裏側に同盟教団が出したその反対の声明が書いてありますけれど、これから聖書に立って政治家の政治のこういうところはおかしいんじゃないか、牧師が説教するとならば、そのことによって罰金もしくは捕らえられるっていう事柄があるやもしれない、そういう可能性を秘める世の中に向かっていっている、そういう中にあって、私たちは、この、街道を追い出されてしまった、この一人の人と自分を重ね合わせながら、たとえこの世で生きる場所を失ったとしても、でも、神様が私を迎え入れてくださっているその場所は、こんなにも豊かで、こんなにも大きくて、そして歴史を貫いていく、大きな神の民なんだということをですね、今日もう一度覚えていきたいんです。その先頭に立ってイエス様が導いてくれている。嬉しいですね。そして先頭に立ってイエス様がですね、私たちに今どういうことを求めているのか、どういうふうにしていってほしいと願っているか、それが実はこの十章の十六節に出ています。16節。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ一人の牧者となるのです。この言葉はイエス様の時代で見るならば、ユダヤ人たちにイエス様が御言葉を語り、後の使徒の時代になった時にユダヤ人から異邦人へと広がっていく、その過去に属さない他の羊っていうのはまさしく異邦人のことを言ってるんでしょう。でも今の時代にこれを置き換えてみるならば、私たちはすでに一つの羊の中に加えられている。 他の羊があるというならば、それは紛れもなくまだイエス様のことを信じていないあの人のこと、この人のことを指しているんでしょう。イエス様の声がその人々に届いて、その人たちと私たちが一つの群れになっていくことをイエス様は願っておられる。私たちの地上の教会にはいろんな賭けがあって、教団や教派が出て、またその中にはいろいろな痛みがありますけれど、でもそれはそれとして、私たちはイエス様が導こうとしているこの一つの群れになるんだ、一つの群れになっていくんだ、国を越えて、そしてまだ信じていないあの人もこの人も加わっていく、そういう群れになるんだ、この大きなビジョンを私たちは聖書で見るときに、この目標に向かって歩む、そうするときに本当に私たちは一つの教会の姿になっていくんじゃないでしょうか。来週市民クリスマスがありますけれども、そこで教会が協力して、町の人たちに何とかイエス様を知ってもらいたいと協力して一緒に集まろうとしています。これもまた一つの群れを形成するその形ですね。私たちはこの一つの群れに向かっているイエス様の姿についていこう。今週も御言葉を聞きながら、私たちのために命を懸けて死んでくださったイエス様を喜んで歩みたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちが誠の羊飼いであるイエス様に今も養われ導かれていることを覚えて、今日感謝をいたします。私たちが一人で歩んでいるのではなくて、御言葉を聞き、教会に加わり、そしてその中で神の民という大集団の中に入れられて、今生かされていることをありがとうございます。私たちが生きているこの社会の中で、私たちは時に居場所を失い、孤独になり、本当に自分自身が小さな小さな一人ぼっちの人間であることを思い知らされますけれども、どうかその時にイエス様、あなたが導くあの偉大な民の一員であることを覚えさせてください。また私たちがイエス様の愛を受けた者として、この愛をまたこのクリスマスの時、人々にお伝えすることができるように、私たちをどうぞ用いてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。